じゃあ、今日の後半のトークなんですけど、こうやってズームじゃないか、これはミートか Google ミートで話していると、どこにいても同じように、こう、いる感じで、全然離れているのか近いのかわからないんですけど、でも、渡るさん、日本に帰ってくるって大変じゃなかったですか、今、そのコロナの時にっていうので。どうでした？思ったより、スッて帰ってきました。
結構、なんだろう、大変になるかなって思いましたけど、意外と、そうでもなかったなっていうのがいい。個人的感想ですかね。
まず、こう、誰でも帰れたんですか？日本に。ちょうど1ヶ月前ですね。5月22日ぐらいだったっけ？日本に到着したのは。
ありがたいことに、イリノイ州がそういう積極的な対策を打ってるし、自分もワクチンを2回打ったし、みたいなところで、うん、まあ、個人、なんて、そういう、感情的な不安っていうのは、少なかったし、ですよね。かつ、日本に入国するにあたって、いわゆる感染症が流行っている地域からだと結構厳しい、水際対策が取られるんですけど、イリノイ州は、そもそも感染が収まっている地域だから、そんなに厳しいこと言われずに、もちろん14日間の自宅待機はしましたけど、なんだろう、いわゆる、その絶対ホテルに何日か留まっとかなきゃいけないとか、そういうことではなかったので、
その渡るさんの心理的な不安っていうのは、いろいろこう、イリノイ大学でもすでにワクチン接種を受けていたとか、イリノイ州が体制が整っていて、出国しやすかったっていうことはあるかもしれないけれども、こうに日本に行く、出国していい人とか、日本に来ていい人とか、そういうこう、ワクチン接種を受けている人とか、PCR を必ず受けておくこととか、そういう条件はなかったんですか？
ああ、そうですね。そこから話しましょう。まず、ワクチンを打ってるか打ってないかっていうところでは差をつけてないみたいで、今の日本は。うん、っていうのも、まあ日本自体があんまりワクチン接種普及してないから、そういうところまで考えが及んでないんですよね。自分が打ってるからといって特別免除だったり、なんか優遇されたわけではありませんでした。で、出国前72時間以内に、PCR 検査を受けて陰性証明書をもらってきてくださいねって入国の際にその提出してもらいますっていうのは課されました。うん、で、確かに今度自分の場合はイリノイ大学がそういうすでに達也さんとかがはるかなショーでも話されている通りに、うん、週に2回気軽に PCR 検査を無料で受けれる環境にあるので、自分はその大学で受けた PCR 検査の結果をマッキンリーヘルスセンターに、証明書書いてくれって頼んだ形ですぐ書いてもらったので、そこまで負担な行為、作業ではなかったっていう、すごい、恵まれた環境だったと思います。
うん。そういう意味で、こう、割とスムース。だけど、もし、そうじゃなくて、じゃあ PCR 検査受けてくださいって言われて、証明書をもらってくださいって言われて、そしたらどうしたらいいのかな？誰でもこう PCR 検査を受けられる状況にあって、で証明書みたいなものがすぐ出てくるのかな、大学関係者じゃなかったの。
ってなると多分地元の病院、アーバナシャンペーンだったら多分カールとか、
うん、
に出向いてお願いすることになるんだろうなっていうふうに思うんですけど、いかんせん自分はそうじゃなかったから、そこまでちゃんと調べなかったですね。うん、でもそうですよね、大変だと思います。むしろこれ逆。アメリカ側が日本から来るときは3日以内 の PCR 検査証明持ってこいって、うん、自分も今度アメリカ8月に戻るわけだからそうせざるを得ないと思うんですけど、うん、あえて日本にいるときの方が、じゃあ PCR 検査どこで受けるのよとか、いくらかかるのとか、証明書書いてもらうのに何日かかるのとか。
英語だぞ英語日本語じゃなくて。
日本に、からアメリカに戻るというか行く時の方が自分からすればしんどいだろうなと思います。これから、まだちゃんと調べてないんですけど、現にあと1、2ヶ月したらそういう場面に出くわすんで、ちょっと、これからが心配。
うん。
ワクチン接種はそうそう、そうですね。カードも持ってるから2回受けましたっていう。それは、多分、アメリカに入るときはプラスに効くと思います。
プラスに効く。ね。あれは有効期間ってあるのかな？半年とか。
そこはそうですよね。ワクチン1回打ったからもう半永久的に死ぬまで大丈夫ですってわけじゃないと思うんですよね。どれくらいの期間効くものなのか、よく調べないといけないですね。まあ、自分は5月に2回目を打ったから、8月までは持つだろうななんて思ってはいますけど。
ルートさん、日本でワクチン接種今進んでますけど、高齢者からより一般人へって、で、職域接種とかも、有効期間とかそんな議論もされてませんよね。
ただまあそれは早く始まったところでもまだ1年経ってないので、わからないっていうところもあると思うんですけれども。
そうですよね、どれぐらい持つんでしょうね。みんなで実験してるみたいな感じかなっていうところもありますが、いずれにしろじゃあ出国はそれで順調に、渡るさんの場合はできたし、入国の際も持っている証明書でできて、でそれで PCR 検査を入国の際また空港で受けたってこと。
そうですね、空港の検査が PCR 検査なのか、なんか抗原検査なのか、その辺がよく分かって、自分の今でさえよく分かってないんですけど、でもそういう、いわゆる陰性か陽性か調べるための検査を、唾液を提出して受けて、で、それが2時間ぐらいかな。あとはそれ以外にも、いわゆるどこから来たのか、菌のその入国前2週間関連する症状は出たか出なかったかみたいな、いわゆる問診票を、インターネット経由で、回答して、それの、結果を QR コードにしてそれを提出するとか、あと、そのいわゆる追跡するためのアプリ、携帯に入れるアプリケーションをインストールして、14日間はその自宅会隔離なので、自分の場合その毎日今ここにいますよってちゃんと携帯から報告したり、あるいは、そういう当局からのズーム面談みたいな、専用のアプリなんですけど、またそういうビデオ通話面談みたいなのを毎日、ほぼ毎日だったかな、その、いわゆる、抜き打ち検査なので、ちゃんと、ビデオ出た時にあなた家にいますよね、とかでちゃんといますよ、とか
言って、部屋の中で
見せたりと、そういうことはありましたね。
そんな細かくするんだ。
意外とちゃんとしてるんだなって、そう。日本の水際対策はザルだとか言っていう報道もちらほら見えますけど、いやいやってちゃんと知ってるはしてるんですよ、みたいな。ただいかんせん携帯のアプリだから、不具合が生じたりとか、実は終えてなかったとかいうケースもあることはあるんでしょうけど、でも現場の人はね、ちゃんと頑張ってるんだなっていうのも身をもって体感しました。
なんかよく空港でそのアプリを入れるのが結構大変だって、まずスマホ持ってないと。いけないだろうし、でアプリ入れるのに時間がかかるとか、その分かりにくいとか、そういうこう経験談を聞いたりとか、こう記事に載ってたりするけど、その辺いくつぐらいのアプリを入れるんですか？今なんかこの追跡のためのアプリとか、記録のためのアプリとかおっしゃったように思うんですけど、
3つかな。
3つ
入れなきゃいけなくて、そう、1つはココアっていう、多分日本国民の皆さんにも、Bluetooth 同士で、携帯端末がすれ違ったとかどうかを記録する端末、入れといてくださいねって、任意でって言われたと思うんですけど、それは入国してくる人には絶対入れろっていう、コンタクトトレーシングの役割ですよね、いわゆる。が一つ、もう一つは、何だったっけ、その、今の自分の現在地を報告するためのアプリケーションが二つ目。で、三つ目は、そういうビデオ通話をするための専用アプリケーション。
そんな人生って管理されたことないですよね。
そうですね。ちょっと確かに窮屈だったかな。
で、それは全部日本語で使える。
あ、そうです、そうです。で、事前にいろいろここからダウンロードできますよとか、航空券を予約するときに、まあ、JAL か ANA だったら、そこのサイトに日本に入るときはこれが必要ですから準備しておいてくださいね。割と親切な説明がついてたり、あるいは厚労省のリンクが貼られてたりとかするので、前もって自分の場合は、アメリカにいる間に、いわゆる、陰性証明も取ったし、質問票も記入したし、関連アプリもインストールしてたので、スムーズに行きましたね。で、自分が2時間ぐらいかな、だから、羽田空港から入国までにかかったと。そう、2時間、意外とかかったじゃんって思われる方いるかもしれないですけど、これは自分でも、それでもかなりスムーズな方で、なんかね、麦子さんのお知り合いとか、かかった人は5時間以上かかったみたいで、それはしんどいよなっていうの。
まずそのアプリを入れてなかったと思うんですよね。 帰ってきて、で、それで日本人の方だけど、空港でこう言われて、こう入れて。だから、その、渡るさんがスッと帰ってこれたっていうのは、アメリカだからスッと帰ってこれたのか、あるいはこうイリノイ大学の学生でもうに、そう、日本との関係っていうのが、すごくはっきりしていて、だからなのか、なんか、そうなんだ。すぐに帰ろうと思えば帰ってこれるってこと自体、今ちょっと驚きました。国によって違うのかな、うん、
まあ、一番大きく違うのは多分イギリスがその感染症指定国になっちゃったから余計にブレーキがかかったんでしょうね。うん、そういう、本当に緊急のようなんですかみたいな、必要な、なんだろう、追跡というか、ね、うん、質問が、条件が重なったんだろうなっていうふうな、気がします。イリノイ州の、だから政策のおかげかなとは思いますね。その、ありがたい話です。
そうするとアメリカでも国、地域によって違うかもしれない。
そうです。州によって違う。だからフロリダとか、今流行ってるのどこかな。何州か、うん、むしろ指定国や地域。
州みたいな、
うん、そう、になってるから、もう自宅じゃなくて絶対何日かはホテルにいてくださいねとか、そういう帰るにあたって本当に帰らなきゃいけないんですかみたいな、条件、追加条件が多分かかってくるんだと思いますね。州によっては。
その条件をかけるのは日本国側？
そうです。
うん。ああ、じゃあそういうのを細かく調べて、ちゃんとこう規定があるんですね。
そうですね。
ああ、知らなかった。そうなんだ。うん、じゃあ、どこから出国するかにも、空港シカゴのお部屋を使われたわけですよね。
そうですね。うん、
でそのどこの空港を使うかにも変わってくるということ。
ああ、だからトランジットするってなると、また今度トランジット先で一回なんか検査挟むんですかね。その、羽田に着いてからまた違う空港に行こうとして、トランジットで行こうとする人にも一旦検査かけてたんで、そういうことなんでしょうね。その、自分は直行便しか、お部屋から羽田での、まあこういうご時世だし、ちょっと料金は高くつくかもしれないけど、航空券の。でもまあ、直通で買おうと思って、うん、直通で帰ってきたんで、なんか一番なんだろう最低限の手続きで済みましたけど、
うん、
そういうことあるでしょうね。
あ、じゃあ飛行機は混んでなかったですか？
大平野空港は意外と混んでたんですよね。手荷物検査に10分ぐらい並びましたね。うん、まあそんなすごく混んでたわけじゃないけど、でも国内の結構旅行客がいたのか、あ、意外と人いるじゃんっていう感じで、ただ羽田空港はむしろガラガラでしたね。うん、飛行機の中もエコノミークラスの40人ぐらいいたのかな。で、3列シートだったんですけど、自分しかいなかったから、むしろ快適にその3列使って横になってから、それはむしろ、うん、エコノミー一席の料金ですごいゆったり過ごせました。いいことかも。
ちょっと、緊張が少しはそこで、でも緊張するか、みんな。マスクをしてるわけですよね。してますね。
でも機内食普通に食べたし、自分はそうか、マスクはしてたけど、そこまでなんか張り詰めた空気じゃなかったかな。
あ、
うん、意外と日本帰ってきてからの方がむしろその自宅まで帰るのに、自分は両親働いてるし、妹も働いてるし、迎えに来てくれる感じじゃなかったので、どうやって帰ろうっていうんで、ハイヤーかレンタカーだけなんですよね。許された移動手段、公共交通機関になっちゃいけないから。っていうんで、ハイヤーを予約して、お金ないけど、すごい、そこの乗り場に行くのに迷いましたね。で、乗ったら乗ったで、まあ乗ってからは普通か。でも、そう、すごい貴重な、それも経験でした。
その、ハイヤーっていうのは、国が指定したハイヤーがあるんですね。
そうですね。羽田空港に入れるハイヤーは何社か限られてるのかな。払えるって言っても、まあ、2万円かかったんですけどね。でもそう。
そうなんだ。
川崎市内だから、そう、2万円で済んだ。大阪までハイヤーで行こうとしたら、そう、それなんか、もう何十倍にもなったのかな。
飛行機に乗れる、海外行ける
金額になると
思うんだけど。で、その2週間経った、 ったらもうそれでそのアプリももうつく別に。
あ、そう、何も音沙汰なしというか、そう、あの解放状態なんですけど。
解放状態ですね。うん。うん、じゃあ帰るときは逆にどうなんだろう、もうワクチン打っていったら、こう出国もスムースで、入国もスムースで、アメリカへの入国もスムースで、それからは、その、こう、いろいろ管理されないのかな。
イリノイ州のガイドライン見てる限りは、その強制されるわけじゃないみたいですね。どっかのホテルにいなさいとかそういうことじゃなくて、その入国後3日以内に PCR 検査を受けること推奨っていう感じで、特になんか、大丈夫そう。日本ほど厳しい政策、絶対14日間は家にいなさいよっていう感じじゃないですね、今読んでる限りは。
うん。でも、ワクチン接種を受けてない人とか、
あ、受けてない人はまた違ってくるのかもしれない
、ね。イリノイ州の場合で扱い違いますよね。
うんうん。
いろんな規制とか、マスクするとかしないとか、どこか入場できるとかできないとか。だから、いろいろこう調べないといけないですよね。